これから御言葉を一緒に見ていくわけですけれども、その前に少し先週学んだことを思い出してみてください。私たちは前回コロサイの3章、特に17節を通して、すべてにおいて主の栄光を表すものとして生きていくということを改めて考えました。いやいやながらでも、強いられてでもありません。偉大な神様への心からの感謝を動機として、私たちはどこにいても、誰といても、何をしていても、何を話していても、どんな状況にあったとしても、主イエスの名によって全てを成しながら歩んでいこうとするわけです。その歩みこそ、私たち一人一人に与えられた神様からの大きな責任であって、また最高の特権でもありました。でもご存知の通り、この歩みというのはたった一人だけの孤独な歩みでもありません。神様はご自身の大きな愛によって私たちに兄弟姉妹を与えてくださいました。同じように主を愛して、主の栄光を表すものとして生きていきたいと、そう願う、そんな教会を備えてくださったわけです。かつてイギリスで活躍した牧師スポルジョンは、この教会に関してこんな言葉を残していました。教会は完璧な人々のための施設ではありません。教会は恵みによって救われた罪人たちの酒どころ、神の愛しい子供たちが養われたくましく育つ育児施設です。教会はキリストの羊の囲いであり、キリストの家族の家です。教会は地上で最も愛すべき場所なのです。間違いなくこのスポルジョンは教会の大切さというものを分かっていました。彼は神の家族が信仰者の歩みにとって必要不可欠であるんだということをよく理解していました。でもどうでしょう、果たして私たち自身は今、神の家族や兄弟姉妹、その存在が自分にとって必要なものであるとどれだけ考えているでしょう。果たして地上で最も愛すべき場所として教会を思っているでしょうか。もちろん自分にとって愛する場所ですと、そう即座に言われる方も中にはいるでしょうし、でもある人は正直に、いや、はっきりそう口にすることはできませんというような人も中にはいるかもしれません。確かに教会は完璧な人々のための施設ではありません。罪の問題を抱える人々の集まるその場所であるからこそ、いろいろな形で問題が生じることがあります。そして実際にこれまでの歩みにおいて、教会のいろいろな問題や罪というものを見てきた結果、教会に行くということにためらいを覚えてしまう人もいたりします。問題を抱えるその兄弟がいれば、その人からできるだけ距離を取ろうとするような、そんな人もいるかもしれません。私たちはみんな自分自身の罪のその問題だけでもう手一杯大変なのに、他の兄弟姉妹の問題に思い悩むということ、それが嫌になって、他の人の罪の問題は見て見ぬふりをしようと、そうしていたり、いや、もう自分は一人で大丈夫ですって、神の家族は自分にはもう必要ありませんと考えている人もいるかもしれません。でも改めて今日皆さんと一緒に考えたいこと、改めて皆さんに覚えていてほしいこと、それは私たちが神様の栄光を表すものとして罪に勝利しながら歩んでいこうとするのであれば、私たちには絶対に兄弟姉妹が必要になるということです。いや、もっと言うのであれば、神の家族が 互いの間で罪を正しく取り扱うということ、そんな愛が私たちには欠かせないということです。神の家族が互いの間で罪を正しく取り扱うという、そんな愛が私たちの歩みには欠かせないものになります。でも今のを聞いて、え、愛ですかと思った方もいるかもしれません。互いの間で罪を正しく取り扱うということを聞けば、私たちはすぐ思うわけで、それが一体どこに愛があるんですかって、この朝皆さんと一緒に考えたいのはまさにこの点についてです。主の栄光のために生きているその信仰者たち、私たち一人一人が互いに罪を正し合うということを通して示す、その愛、その愛というものについて、今日はいろんな箇所を見ていきたいと思いますけど、でも特にマタイの18章の15節から17節を通して学んでみたいと思います。ぜひ聖書をお持ちの方はお開きください。今日は私たちいろんな箇所は見ますけれども、特にマタイの18章15節から17節のところを通して御言葉を考えてみたいと思います。この箇所から私たちはなぜ私たちが互いに罪を正しく取り扱うということが愛と言えるのか、大きく2つの理由を考えてみたいと思います。そして皆さん、私たちがどうして互いの罪を正しく取り扱うのが愛なのかということを理解すれば理解するほど、私たちは確実に教会を、神の家族を愛するものとして成長したいと、そう願うものになるはずです。ですから一緒に神様の言葉に耳を傾けてみましょう。まず一度お読みしますので、15節からよく見てください。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって、すべての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。ではまず一つ目の理由から考えてみましょう。なぜ私たちが互いに罪を正しく取り扱うということが愛なのか、その理由は罪が小さな問題ではないからです。一つ目の理由、なぜ私たちが互いに罪を正しく取り扱うのが愛なのか、その一つ目の理由は罪が小さな問題ではないからです。罪が小さな問題ではありませんと聞くと、皆さん、罪が私たちにとって深刻で危険な問題ですと私たちが聞くと、多くの人は思うでしょう。確かにその通りです。私たちは確かに知識としてはそのことを知っています。でも私たちのその知識と私たちの歩みは実際に結びついているでしょうか。果たして御言葉が示すのと同じ深刻さでもって私たちは罪を覚えているでしょうか。清く正しい神様がご覧になっておられるように、私たちは果たして罪を見ているでしょうか。残念ながら私たちは時に罪の恐ろしさというものを忘れてしまうことがあります。そしてその結果、まるで罪を大したことのない問題かのように扱って、そのままたとえ放置していたとしても何の問題も起こらないと思い込んでいたりするわけです。はじめに言えるのは、決してそうではないということです。神様の前にどんな小さな罪であったとしても、全く問題がないものは一つとしてありません。 そして改めてそのことを正しく覚えるために、皆さん私たちはいつも普通だったら15節から順番に見ていきますけれども、今日は先に終わりから御言葉を見てみましょう。まず17節を見てください。イエス様はこんなふうに言われていました。17節、それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら彼を異邦人か主税人のように扱いなさいって。後で詳しく見ますけれども、ここには罪を犯したその信仰者がその罪を指摘されて、それでも堅くなに悔い改めることを拒めばその結果起こることが教えられていました。罪から立ち返るのではなくて、罪の内を歩み続けていくようなその選択をするのであれば、そのものの最後に待っていたものは異邦人か主税人のように扱われるということだったわけです。これを聞いても今の私たちにとってはピンとこないかもしれません。でもこの当時、例えば異邦人というのはユダヤ人社会の中で疎まれているような完全に相入れない存在でした。また主税人というのは異邦人以上に人々から嫌われていました。裏切り者として軽蔑されているような存在だったわけです。どうしてですかって。それはご存知ですか？彼らが敵であるローマの敵であるローマ帝国に仕えて同胞のユダヤ人から税金を取り立てていたからでした。まさに裏切り者である、そんな主税人、そんな主税人と人々は関わりを一切持とうとは思わなかったわけです。だからこそ、例えば主税人の頭だったあのザーカイ、覚えてますか？あのザーカイもイエス様がザーカイの家に泊まることになったからとその話をしてた時、その光景を見た周りの群衆たちがなんて口にしてたか覚えてます？ルカの19章のところにこんな風に書いていました。ルカの19章の7節のところをよく見てみるとこう書いています。これを見て皆はあの方は罪人のところに行ってで客となられたと言ってつぶやいたって。周りにいてた人たちはみなイエス様は罪人のところに行ったと、そうつぶやきました。そう非難しました。そう不満をこぼしたわけです。ですから異邦人にしても主税人にしても、どちらも当時のユダヤ人たちにとって関わりを一切持とうとしないような、そんな代表的な存在でした。そしてそんな存在を挙げてイエス様はここで悔い改めようとせず、自らの意思で罪を犯し続けるようなものを彼らのように扱いなさいと求めていたわけです。言い換えるなら、もし彼ら自身が自ら聞き入れないというその選択をし続けているのであれば、そんな彼らを教会から取り除いてしまいなさいと、そうイエス様が言われていました。同じ信仰者とのその交わりの中からその人を外に追い出すようにって。それが頑なに主に逆らう者のにふさわしい結果でした。もちろん勘違いして欲しくないのは、これはその人物をただ恥ずかしめるためのものではないということです。言うことを聞き入れないそのようなものに対して人々が、まあ、もうこの人はもうダメだ、そうやって忍耐を失って怒りとか不満のそのまま交わりから叩き出すのではありません。こうして教会から除くというのは、ただその人物が自分の罪の深刻さに気づいて悔い改めて神様に立ち返るということ、神様の家族との交わりを再び回復するというのが目的でした。叩き出すために叩き出すわけではなく、 再び交わりを回復するために、罪に気づかせるために外に出すわけです。でもこの箇所を私たちが、多くの人たちが見るときに、多くの人は思うわけです。たとえそうやって罪に気づかせるためでも厳しすぎますって、悔い改めへと導く、それは素晴らしいかもしれません。でも悔い改めに導くためであったとしても、交わりから完全に除いてしまうのというのはあまりにもかわいそうではありませんかって。でもこれを皆さん、これをもし私たちが厳しいと考えるのであれば、私たちは自分自身に問いかけてみなければいけません。自分は罪の深刻さを本当に理解しているのだろうかって。皆さん、確かに私たちは神様の罪に対するその教えであったり、罪に対するその命令であったり、また神様が罪に対して取られたその実際の行動というものを見るときに、あまりにも厳しいとそう感じてしまうことがあったりします。でもその場合の多くが、私たちが神様がどれほど清くて、どれほど罪を忌み嫌っておられるその聖なるお方であるかということを忘れてしまっていたりするわけです。ここでちょっと一緒に思い返してみてください。神様は歴史においてご自分の民であったり教会の罪というものをどのようにして扱ってこられたんでしょう。どのようにして皆さん扱ってこられました。例えば旧約時代はどうです。例えばエジプトから助け出されたそのイスラエルの民はどうでした。エジプトから助け出されたそのイスラエルの民は神様を信じようともせず、何度も何度も何度も何度も逆らい続けていました。その民はどうなったかって、民数記の32章の13節のところにこんなふうに書いていました。民数記の32章の13節のところに、主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がった、それで主の目の前に悪を行ったその世代の者が皆死に絶えてしまうまで、彼らを40年の間アラノにさまよわされたって。正しい主の怒りが燃え上がったその結果どうなったかって、彼らは40年もの間アラノ荒野をさまよい続けることになりました。神様のそのような怒りというものは、私たちは旧約を見ればいろんなところで見て取ることができます。じゃあ皆さん、新約の時代はどうでしょう。例えばあの使徒の5章に登場していたアナニアやサッピラはどうだったかって覚えてます。使徒の5章のところで、あのペンテコステの日以降誕生したその新しい教会というものは成長し続けていました。人々は自分たちが持っているその持ち物を売って、そして共に集い互いの必要のためにそうやって使い合っていたりしたわけです。そういう教会は成長していこうとしていました。しかしそんな中にあって現れたアナニアとサッピラは、持ち物を売り払ったその代金を一部手元に残して、でも全てを捧げたかのように偽って使徒の前にそれを置いたわけです。周りの者から称賛されたいって、自分たちがよく思われたいって、そういう思いで教会を、何より彼らは神様を欺きました。その結果どうなったかって、こんなふうに使徒の5章のところに記されていました。使徒の5章の4節から5節のところにこう書いてました。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いたすべての人に非常な恐れが生じたって。サッピナも後で同じでした。アナニアもサッピナも罪の結果死にました。 聖なる神様はどの時代においたとしても罪を良しとはしなかったわけです。こうして教会の始まりにおいて主ご自身はご自身が罪をどれほど忌み嫌っておられるのかということをはっきりと明らかにしました。人々はそれを見てそれを聞いて非常に恐れたわけです。またもう一つ、教会の始めがそうであったように、じゃあその続けて成長していた、じゃあコリントの教会はどうでしょう。言うまでもなく、皆さんがよくご存知の通り、コリントの信仰者たちというのは数多くの問題を抱えていました。例えば彼らのうちには不貧困の問題も横行してたわけです。第一コリントの5章の一節のところにこんなふうに記されています。第一コリントの5章の一節に、あなた方の間に不貧困があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことですって。また不貧困だけではありません。それに加えて彼らは主の晩餐に関しても問題を抱えていました。主の晩餐に集まってくるその時に他の兄弟姉妹のことを軽んじていただけじゃなくて、自分自身のことをきちんと吟味することもないままにそれに預かって主の体と血に対して罪を犯す、そのようなものもいました。じゃあ皆さん、そのようなものに対して神様は一体どのようにして報いられたのかって、第一コリントの11章の30節のところにこんなふうに記されていました。第一コリントの11章の30節のところにこうあります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢いますって。罪を犯したそのようなものに対して神様は厳しい懲らしめを与えていました。それによって亡くなった者が大勢いたというわけです。こういった箇所を読むときに、私たちはこんなふうに考えることもあるかもしれません。これは当時の話でしょって、今の私たちにはもう当てはまりませんって。でも果たしてそう言い切れるんでしょうか。私たちは絶対それはありえないということを言い切れるんでしょうか。もちろん救われた信仰者がその救いを失うこともありません。罪の罰に再び遭うことももちろんありません。御言葉がはっきりと約束してくれてたわけです。ローマの8章の一節のところにも、ローマの8の1にこういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんって。私たちはこの約束を持っているわけです。揺るがない希望を持っているわけです。イエスキリストにあるものはもう罪に定められないんだって。でも同時に罪と一切関わりを持たない清く完全な神様は、ご自分の子供たちが罪から離れるようにと愛のゆえに懲らしめを与えることもあるんだと、そう御言葉を教えていました。だからこそ皆さん、私たちは忘れてはいけないわけです。イスラエルの民、アナニア、コリントの人たち、その罪に厳しく報いられたその聖なる神様のご性質は昔も今も変わっていないということです。一切変わってません。だからこそ私たちはどんな時も罪を軽く考えてはいけないわけです。罪は小さな問題ではありませんでした。かつてスポルジョンもこんな言葉を残しています。皆さんのレジュメに残せましたけれども、見ていただくとこんなふうに記されています。罪が小さなもの、毒ではないのか、誰がその猛毒性を知っているのか、ブドウ畑を荒らすのは小狐ではないか、艦隊をナンパさせる岩礁を築くのは小さなサンゴ虫ではないか、大きなカシの木を倒すのは小さな打撃ではないか、石をすり減らすのは絶えず落ち続ける水滴ではないか、罪が小さなもの、それが救い主の頭に茨の冠をかぶせ、その心臓を貫いたのだが、 それが彼を激しい苦痛と辛さ、悲哀で苦しめたのだ。最も小さな罪も永遠の天秤で測ることができるなら、あなたは蛇から飛んで逃げるようにその罪から逃げ、わずかな悪の現れさえ忌み嫌うことだろう。すべての罪を救い主を十字架につけた罪として見れば、どんなにそれが罪深いものであるかがわかるだろうって。たとえどんなに私たちに小さく思えるその罪であったとしても、聖なる神様の前にそれは深刻な問題でした。神様が罪を厳しく扱われるからこそ、神様によって救われたその私たちも罪を正しく扱おうとするわけです。で、ここで皆さんちょっと立ち止まって考えてみてください。私たち今、聖なる神様が罪を厳しく扱われることを見ました。時に懲らしめさえ愛のゆえに与えるお方だということを見ました。神様の前に罪というものは小さな問題ではないということを見たわけです。じゃあ果たして皆さん、当時の信仰者たちというのはそのことを知らなかったんでしょうか。コリントの教会の人たちは何にも知らなかったから、何にも知らなかったから、異邦人でさえしないようなそんな大きな不信仰の罪を犯すようになったのでしょうか。いえ、そうではありません。彼らが抱えていた問題が、深刻な問題が、さっき触れた第一コリント5章のところ、ちょっと皆さん見ていただくと、第一コリントの5章の1節の続き、2節のところにこんなふうに記されています。そこを皆さん見ていただくと、こんなふうに書いています。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのですって。皆さん、彼らが抱えていた問題が何か分かりますか。言うまでもなく、不貧困は大きな問題でした。でも同時に、それを目の当たりにしていた周りのコリントの信仰者たちは、その罪を犯している者の罪を戒めることもなければ、悲しんで自分たちの内から取り除こうとしなかったわけです。いや、むしろ彼らはその罪というものを見て見ぬふりをしただけではなく、誇り高ぶっていました。ここで覚えておくべき大切なことがあります。皆さんもし私たちが罪が深刻な問題であると、そう知っていながらその罪をそのまま放置しておくのであれば、その罪は神の家族のうちに蔓延し、より深刻な問題をもたらすことにつながるということです。清さを保つべきその教会がいろいろな理由でもって罪を妥協してそのまま放置し続けていくのであれば、個人の歩みだけではありません。教会全体に影響を及ぼすことになるわけです。だからこそ、罪というものを私たちは互いに正しく取り扱うことが必要でした。皆さん、私たちが罪がこうやって私たちが見てきたようにいかに深刻なものであるのかということを考えたときに、自分たち自身がその罪を正しく吟味しようとするだけではありません。私たちの周りにいるその愛する兄弟姉妹がその深刻な問題を抱えているのであれば、その罪を正しく取り扱ってあげようとするわけです。自分自身に心配をかけるのと同じその思いでもって、同じ危険に瀕しているその兄弟姉妹のことを気にかけてあげようとするわけです。どうでしょう。果たして私たちは罪というものを、まず自分自身が深刻な問題であるとそう 考えているでしょうか。考えているとそうもし言われるのであれば、じゃあ私たちは自分のうちに見て見ぬふりをしているその罪はないでしょうか。どんな小さな罪も深刻な罪だとそう信じているというのであれば、私たちはほっといて問題ないとそう無視しているその罪は私たちのうちにないでしょうか。そして同時に自分だけではありません。他の兄弟姉妹のその罪を見て、それを見て見ぬふりをしてはいないでしょうか。ある人のうちに根付いてしまっているその罪というものを認めて、私たちが認めていながらもその人に嫌われたり関係が壊れてしまうということを恐れて、そのままでよしとしていないでしょうか。皆さん、罪を互いに正しく取り扱っていくというのは他の人を裁くのが目的では絶対にありません。自分の正しさというものを人に押し付けるためにそれをするのでもありません。ただ同じ神の家族として生きているその私たちが罪の危険を忘れて苦しむことが自分にとって、罪の危険を忘れてその道に突き進んでいる者がいかにそれによって苦しむのかということを私たちが心を痛めるからこそ、それが私たちにとって大きな問題であるからこそ、ただ愛でもってその罪を正してあげようとするわけです。私たちがいかに深刻な問題であるかを分かっているのであれば、私たちは自分だけではなく他の兄弟姉妹の罪の問題をも正しく取り扱おうとするわけです。パウロはこんなふうにも言ってました。第一コリントの12章の26節に、もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのですって。キリストによって罪を許され贖われた私たちというのはもはや自分のために生きているのではありませんでした。私たちは皆同じキリストの体の一部として神様の栄光を表すために生きているわけです。皆さん、私たちは共に生きているわけです。そしてその中にあって罪のもたらす影響が深刻なものであると知っているからこそ、私たちは自分自身が罪を吟味し続けるだけではなく、同じ神の家族として互いに危険から守ってあげようって、自分のことも守ってねって、でもあなたのことも私は守るよって、そうやって罪があるのであればそれに正しく向き合いながら共に歩んでいこうとするわけです。深刻な問題だと分かってるから、だから愛を持って正しく向き合うわけでした。それが一つ目の理由でした。次に二つ目です。なぜ私たちが互いに罪を正しく取り扱うのか、扱うことが愛なのか、その二つ目の理由ですけれども、皆さん、それは兄弟の悔い改めを心から願っているからです。なぜ私たちが互いに罪を正しく取り扱うということが愛なのか、それは危険を知っているからだけではありません。兄弟姉妹のその悔い改めを私たちが心から願っているからです。神様の栄光が現れるということ、他の兄弟姉妹が神様に立ち返ること、それを何よりも願っているからこそ、私たちは愛のゆえに互いに罪を戒め合おうとするわけです。そしてイエス様はこの具体的な方法に関しても、私たちが罪を正しく取り扱っていく上でどのようにして私たちがそれをなすべきなのかということも、このマタイの18章の15節から17節のところで教えてくれていました。もう一度ちょっと15節に戻っていただいて、具体的な方法を考えてみましょう。15節からこんなふうにイエス様は言われていました。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って二人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。 2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら彼を異邦人か主税人のように扱いなさいって。さて、ここに私たちは特に4つのステップというものを見て取ることができます。深刻な罪から皆さん兄弟姉妹を助け出すためにイエス様ご自身が定めておられたその手段でした。どのようにして私たちは罪に陥っているその愛する兄弟を助けてあげるのか、その4つの手段がここには描かれてたわけです。じゃあ具体的にどんなステップだったのか、まず一つ目のステップとは1対1でした。一つ目のステップは1対1でした。15節のところを見てみるとこう書いてたわけです。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら行って2人だけのところで責めなさい。よくここで皆さん考えてみてください。イエス様は兄弟姉妹が罪を犯したその場合に触れてたわけですけれども、兄弟がじゃあ罪を犯したその時一体誰がその兄弟の罪を戒めてあげるその責任を負ってるんだと言ってました。それは他の誰でもないあなたでした。もし兄弟姉妹が罪を犯したのを見るのであれば、彼らが自分自身に対して罪を犯したのであれば、その罪に気づいた私やあなたがその人のところに行って個人的に罪を知らせてあげる必要があるんだというわけです。でもこれを聞いて多くの人は思うわけです。何言ってるんですかって。相手が先に自分に罪を犯したんだったら相手が自分のところにやってくるのが当然でしょって、なんで私が行かないといけないんですかって覚えておかないといけないのは、イエス様はここで行って責めなさい2つ言葉を使ってましたけれども、この2つの言葉どちらにも命令形を用いていたということです。要するに罪を犯した者のところに行くというのもその問題を取り扱うというのもただの提案ではなかったわけです。もう私が今言ってるのでもありません。これは主イエス・キリストご自身から私たちに与えられた大切な責任だったというわけです。だからもし私たちが兄弟姉妹が罪を犯しているのを目の当たりにするのであれば、私たちがその人のところに自ら行って御言葉から罪に気づかせてあげるわけです。兄弟って、今あなたがしていることは正しくありませんって、私の意見や考えを言ってるのではありませんって、神様の言葉に照らし合わせたときにあなたは確かに従っていませんって。ここで鍵になるのは、さっきもちょっと触れましたけれども、鍵になるのは2人だけのところというこの言葉でした。2人だけのところって書いてませんよね皆さん。イエス様はここでもしあなたの兄弟が罪を犯したならまず長老や執事に連絡しなさいって書いてました？書いてませんでした。自分の友人にまず伝えるように、そんなこと口にしてました？口にしていませんでした。耳を傾けてくれるその誰かのところに行って祈祷課題としてシェアしましょうなんてことも言われてはいませんでした。そうではなく、まずは2人だけ1対1で罪に気づかせてあげることが求められていたわけです。でもどうしてだと思います？なぜ最初から公にして他の誰かを巻き込もうとしないんでしょうか？なぜでしょう？それはこうやって罪を戒めるというのが相手を恥ずかしめたり必要以上に傷つけることが目的ではないからでした。私たちは愛する神の家族のその一人が神様に立ち返ることを何よりも願っているからこそ必要以上に公にしようとはしません。 罪に陥っているその相手に心を配ってあげて、その人が罪に気づいて悔い改めて神様に立ち返ることができるようにと、それを念頭において最善の助けを与えてあげようとするわけです。間違いなく言えるのは、これは自分自身の怒りや不満というものを突きつけるためのものではないということです。誰かが罪を犯しているのを見たときに、私たちが怒りにあふれて、何やってんですかと言って罪を叩きつけるものではありませんでした。自分の正しさを押し付けるものでもなければ、自分の主張を明らかにして相手に罰を与えるのでも、復讐をするためのものでもありません。まさにパウロは私たちが持っているべき態度というものをこんなふうに教えていました。ガラテヤの6章の1節のところに、ガラテヤの6章の1節にこんなふうに記されています。兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。柔和な心でその人を正してあげなさいって。誰かの罪を戒めるその時、私たちは柔和な心でもって罪を犯し、正しい道からそれているそのものが再び真理に帰ることができるようにって、そうやって助けてあげようとするわけです。それが皆さん目的でした。私たちの正しさを確立させるためではなく、神様から離れ遠く行こうとしているそのものが立ち返ることができるようにって、そのためにそうやって一対一で罪を指摘しようとするわけです。そしてもしその人が言葉を素直に聞き入れて、神様の前に悔い改めて立ち返るのであれば、感謝なことにそれで終わりです。でももし聞き入れずに、かたくなに罪をそれでも犯し続けるのであれば、次のステップがありました。2つ目のステップは数人でした。1つ目は1対1でしたけれども、2つ目のステップは数人でした。続きにこう書いています。16節のところに、16節、もし聞き入れないなら、他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためですって。1対1で悔い改めないその場合、次にすることは、皆さん、諦めることではありませんでした。ああ、もうこの人は変わりません、もう仕方がありませんと言って、私たちがもう手を引いていくわけではありませんでした。他に1人や2人を一緒に連れていくわけです。でも一体何のためにそうやって1人2人数人を連れて行くんでしょう。少なくとも2つの目的がありました。何か1つは、複数の目によって事実というものが確認されるためでした。複数の目によって事実が確認されるためでした。ちょっと考えてみてください。今の時代です。裁判などで用いられるその証拠というものには、いろいろな科学技術というものが使われていたりします。 DNA 鑑定とか、そういったものが活用されていたりするわけです。そういったいろんなものを用いて事実の信憑性というものを測ったりします。もちろんそのようなものは古代のイスラエルにはありませんでした。じゃあその代わりに彼らは何をしていたかって、当時の彼らは複数の人たちを証人として用いていました。こんなことが申命記の19章の15節のところに記されています。申命記の19章の15節のところにこう書いているわけです。どんな咎でもどんな罪でも、すべて人が犯した罪は一人の証人によっては立証されない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によってそのことは立証されなければならないって。当時の人たちはこのようにしてたわけです。こうして旧約でも見られるこの基準というものをイエス様はここで適用されていました。つまり一対一で伝えたその内容というものが本当なのかどうかということは、ことを今度は複数の人の目によって確認することを言われていたわけです。でも同時にこれというのは、ただ事実確認をするためだけでもありませんでした。二つ目の目的は、皆さん、複数の証人によって悔い改めるように、そう愛を持って 促し続けるためでした。複数の証人によって愛を持って悔い改めるようにって、そう促し続けるためでした。たとえ一人がダメであったとしても諦めることはなくて、複数の兄弟姉妹が同じその罪を指摘するとき、罪を犯した者というのは御言葉からの真理を繰り返し目の当たりにすることになります。自分の犯したその罪というのが主の前にいかに間違っているのかということをさらに知ることになるわけです。あなたのしていることは確かに神様の前に謝ってますよって、御言葉に従って悔い改めて主に立ち返りなさいって、そうやって一人だけでなく数人が柔和な心を持って正しい道からもうそれてしまっているそのものを再び真理に立ち返らせてあげようって、立ち返ることができるようにって、そう助けてあげようとするわけです。そしてもしその人がその言葉を素直に聞き入れて神様の前に悔い改めるのであれば、感謝なことにそれでおしまいです。でももしそれでも聞き入れずに罪を固くなに犯し続けるのであれば、次のステップがありました。3つ目のステップは教会でした。3つ目のステップは教会でした。続きにこうあります。17節、それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさいって、一対一で悔い改めない場合、数人で向き合っても悔い改めなければ、じゃあもう全部諦めてしまいましょうではありません。変わらず愛を示し続けようとするわけです。どうやってかって、今度は何かって、その罪を教会に、言い換えれば神の家族全体に告げるということです。同じ教会に属しているその者に対して固くなに罪を犯し続けているその者の罪を伝えるわけです。もちろんこれもその人のことを全体でバカにするためにするのでは当然ありません。いろんな人たちに伝えていろんな噂を流すためでももちろんありません。ただこれはその人物の悔い改めというものを一緒になって、一人だけじゃありません、数人だけでもありません、教会全体がその人の悔い改めを心から願って一緒に求めていくためでした。愛する兄弟姉妹が一刻も早くその罪から立ち返るということを教会全体として祈るためでした。たとえどんなにその人が拒まれていたとしても、危険な罪に陥り続けているその兄弟姉妹を助け出してあげるために、今度は皆が熱心に訴え続けようとするわけです。でもこれでもなおまだ固くなに悔い改めることを拒んで罪の中を歩み続けていくのであれば、最後のステップは追放でした。17節のところにこんなふうに書いています。残り17節こう続いてました。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさいって、いつまでも罪を追い求め続けていて悔い改めようとしないのであれば、そのものは教会の交わりから追い出され、交わりから断ち切られるわけです。もはや兄弟姉妹としてではなく、異邦人や主税人として、つまり教会員としての祝福も得られない、そんな部外者として扱うということです。そのようなものを家に招こうとすることももうなければ、食事を一緒にするということももうしません。こんなふうに第一コリントの5章の11節と13節に記されていました。第一コリントの5章の11節13節のところに、そこにこんなふうに記されています。第一コリントの5章の11節から13節に、私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。13節、外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人を あなた方の中から覗きなさいって、厳しい言葉が書かれていました。でもまさにこれが神様からの言葉でした。もし自分が、自分自身は救われているんだとそうやって考えている、そういった兄弟と呼ばれるようなものが固くなに罪を悔い改めることをせず、罪の中を生き続けていこうとしているのであれば、御言葉の教えなんて関係ありませんって、自分は自分の願いのまま生きていきますって、罪なんて小さな問題ですって、好き勝手に罪を追い求め生きていきますって、でもそれでいてなお自分はキリストのために生きていくなんて、そんなことを口にするのであれば、教会ははっきりと言うわけです。それは主の前に絶対に許されませんって、悔い改めなさいって。非常に厳しいことでした。でも皆さん、これも同じだということです。何が同じなのかって、それは私たちはただ固くなに罪を歩むそのものに対して呆れて憤りとか失意とか、そういったことによって彼らを追放するのではありません。こうしてたとえどんなに辛く悲しいその手段であったとしても、神様に逆らって悔い改めを拒んでいるその者が自分の罪の大きさに気づいて心が砕かれ主に立ち返るのであれば、その人を愛するからこそその交わりを断とうとするわけです。その人のことを考えるからこそ、その人の永遠を考えるからこそ、私たちは愛を持ってそうやって交わりを断とうとするわけです。こうやって考えてきたら皆さん思いません？4つのステップは確かにそれぞれ全て厳しいものでした。でもこれらはどの時点においても単に誰かを除外するためにするものではありませんでした。そんな目的のために行うものではありませんでした。そうではなくて、むしろ愛を持って罪を戒めて、罪に陥っているそのものが悔い改めて神様に立ち返って、そして再び私たちと神様と交わりを回復するということがその目的にあったわけです。だからこそ皆さん、まさにこの生き方というものが私たちが神の家族として互いになすことのできるその一つの具体的な愛の形でした。だとすれば改めて一緒に考えてみてください。果たして私たちは教会を、兄弟姉妹を心から愛しているでしょうか。罪の恐ろしさというものを知っているだけじゃなくて、何より愛するその神の家族の最善と成長というものを願っているからこそ、御言葉に従って互いに罪を正しく取り扱おうとしているでしょうか。15節から17節のところを見るときに、多くの人たちは厳しすぎるとこれをなしにしようと考えるわけです。でも私たちがここを見るときに思いません？イエス様の、神様のその愛が私たちはここに見て取ることができるわけです。私たちは神の家族を心から愛しているからこそ、罪に陥っている者がいるのであれば、その人のところに自ら行って、兄弟姉妹それは違うよって、そう御言葉から責め、その罪を正しく向き合いながら共に歩んでいこうとするわけです。それが二つ目の理由でした。さて、今日私たちは一緒に互いに罪を正しく扱うということについて考えてきました。罪が一人一人にとって小さな問題ではないからこそ、また私たちが兄弟姉妹の心からの悔い改めというものを願い続けているからこそ、私たちは互いに罪を戒め合うことを実践しようとするわけです。でもここまで聞いてきて、ある人は今思っているかもしれません。自分には難しいんですって。 自分自身もこの御言葉を考えるときにその思いは確かに持ちました。いろいろな理由を挙げて兄弟姉妹のその罪というものをそのままにするという選択をもしかしたらしてる人もいるかもしれません。あの人が自分にひどいことをしたんだって、あの人は自分の敵なんだって、あの人は自分の愛や憐れみや忍耐というものを受けるに値しないんだと、そういろんなことを考えて私たちは互いに罪を正しく向き合うことを拒んでいるかもしれません。でもそんな時は忘れないことです。皆さん、私たちはもうすでに同じ愛を受けたからこそその愛を実践するということです。考えてみてください。私たちが罪の中に死んでいた時、救いの御手を差し伸べてくださったのは神様でした。私たち自身が罪深さに自分自身で気づいたのではなく、神様が私たちの心の内に働いてその罪深さを気づかせてくださいました。私たちが自分の行いによって救いを手にしたのではなくて、神様が与えしない私たちにキリストにある罪の許しを恵みによって与えてくださったわけです。他の誰でもない神様が私たちを探し出してくださり、神の家族として生かされている今もなお変わらず同じ神様が、私たちがもし道から迷い出るようなことがあればいつも探し出し、いつも守っていてくださるわけです。だから面白いと思いません？イエス様は15節から17節のことを確かに語っておられましたけれども、その前にこんな言葉を残していました。これを見て最後にしましょう。皆さん、ちょっと戻って12節のところから14節まで見てください。18章の12節から14節にこう書いています。あなた方はどう思いますか？もし誰かが100匹の羊を持っていて、そのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか？そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます。その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このように、この小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありませんと。皆さん、私たちが自ら進んで互いの罪を正しく扱おうとするのは、この神様の姿を私たちが明らかにするためです。罪によって道に迷っているそのものを探し、手を差し伸べようとし、愛を示そうとするのは、私たちがそれをもう受けたからです。私たちが互いに罪を正しく扱おうとするのは、私たちに示してくださったその神様の愛を私たちが証しするそのためです。だからこそ皆さん、どんなに困難や犠牲が伴ったとしても、罪の危険性というものを覚えて、互いに罪を正しく扱いながら愛を持って共に歩んでいきましょう。それが皆さん、神の家族とされた者の生き方でした。そしてそれだからこそ、私たちが最も愛することのできるものは教会でした。御言葉を覚えて共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。神様、私たちのような自分自身からあなたに逆らって羊のようにさまよっていた私たちを、あなたが救い出してくださいました。あなたが働いてくださらなければ、私たちは今もなおただ滅びへと向かっている、そんな見怒りを受けるべき子らでした。でもそんな私たちにあなたが恵みを示してくださり、あなたがご自身の一人子を送ってくださり、ご自身の一人子がイエス・キリストが私たちのために十字架にかかって死に、葬られ、よみがえられたからこそ、今私たちはこの方を信じるその信仰によって罪の許しを与えられ、救いを 楽しむことができます。この素晴らしい神様の愛をあなたがまず示してくださったことに心から感謝いたします。私たちがこの愛を知ったからこそ、今日私たち御言葉から見ました。確かに一対一で数人で教会にまた異邦人や主税人のように扱うというこのステップを見るときに難しさを確かに覚えます。でも確かにこの中にあなたがもう示してくださったその愛の姿を見て取ることができます。ですからどうか私たちがあなたを愛するからこそこの御言葉に心から従ってあなたの栄光のために生きていくことができますように。弱く愚かな私たち一人一人は確かにいろんなところで難しさを覚えて、あなたの助けがなければ何もできませんから、ですからどうか続けて一人一人にあなたの力と知恵を与えて励まし続けてくださいますように、この御言葉を心から感謝いたします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。